ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
5月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースFM上田光平がご案内してまいります。今月もよろしくお願いします。さあ、今日もいつも通り沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子を皆さんにお届けしてまいります。いつも通りゆりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、いつも通りよりしげでございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。5月に入って、もうちょうど大型連休のね、中頃とか終わりぐらい
の、ね、そういう形になるんですね。はい、
今年はまた沼津にたくさんの観光客の方がね、はい、いらっしゃるといいなと思いつつ、
本当にそうですね、仕掛けの仕方でしょうかね。
そうですね、
はい、
で今日はそんな観光客の皆さんがたくさんおいでになる、まあ、玄関口と言ってもいい、
はい、
駅のお話などなど、
沼津市の顔でございます
ね、
はい、
していこうかなというふうに思っておりますので、
はい、
よろしくお願いします。さあ、今日もこの特別応接室にはお二方ゲストをお招きしています。今日はですね、その沼津駅のなんと駅長でいらっしゃいます小宮山学さん、そして沼津駅の首席助役でいらっしゃいます佐野智之さんのお二人にお越しいただきました。お二人からは他の駅にはない沼津駅の特色ある取り組みを伺うほか、市民の皆さんにとっての沼津駅の存在価値などについて熱く語っていただこうと、
熱く
いう原稿になっておりますので、どうぞ熱いトークをお二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、とは言ってもやっぱりね、こういう場ですからお二人緊張なさってると思いますので、
はい、
最初ちょっと緊張をね、
ほ
ぐすために自己紹介からちょっと参ろうかなというふうに思いますので。
そうですね、
はい、
では早速自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、沼津駅の小宮山でございます。
はい、
本日はワンダフル沼津、ワン沼と略せばいいですかね。
そうなんです。
はい、ありがとうございます。
お招きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
おそらくですね、鉄道の駅で参加するのは初めてかと思うんです
けど、初めてです。
非常に光栄でございまして、ここに出ることが夢でもございますので、本当に嬉しい限りでございます。
いや、そう言っていただけると嬉しいですね。
はい、先ほど玄関口とおっしゃっていただきましたけど、うん、沼津駅ですね、静岡県の東部地域ですね、うん、この玄関駅として多くのお客様をお迎えいただいてございます。はい。はい、あと安全安心ということをモットーに、うん、多くの方に来られるようにですね、いろんな形で取り組みを進めておりますので、
はい、
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
64人のリーダーになります。
お願いいたします。素晴らしいですね、
はい、お願いいたします。
小宮山駅長に伺いました。今度はじゃあ佐野主席にお話を伺いたいと思います。
はい、沼津駅で主席助役をしております佐野です。本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
私は沼津駅にですね、2023年7月に着任しまして、うん、駅長の補佐として、業務、全般ですね、各社員が業務をスムーズに行うように取り組んでおります。
はい、
沼津駅の勤務は初めてとなりますが、過去に御殿場線で乗務しておりまして、その際は沼津まで通勤をしておりましたので、沼津は思い出深い街です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お願いいたします。
そうですか、
もう個人的に恐縮ですけど、私電車大好きでね。
ありがとうございます、
個人的に恐縮ですけど、私も電車大好き
です。そうですよね、
はい、
はい、乗り物大好き。
ありがとうございます。
JR 大好きです。
はい、
恐縮です。沼津駅の歴史についてもいろいろとね、ここからちょっと伺っていこうかなと思うんですけど、
ね、そうですね、お二人はスペシャリストでいらっしゃいますから ね、
はい、
そのあたりの専門的な見地をいただきたいと思います。
はい、
まず沼津駅はですね、ご案内の通り1889年、これ明治時代なんですけど、明治22年、
はい、
その時に開業したということでございます。まあ、130年以上のですね、歴史があるんですよね、実はね。まあ、沼津の玄関口ということで、まあ、これまでの歩みについてですね、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、明治22年ですが、実は静岡県で、
はい、
一番最初に鉄道が走ったところがここ沼津でございまして、うん、22年の開業ですけど、その前段でですね、沼津港から資材を運んで、うん、SL でですね、駅舎の資材を運んだということですので、実は静岡県鉄道発祥の地というのも沼津ということになりますので、
これは初めて知りましたですね。
はい、そういった形でですね、また沼津の鉄道との関わりを知っていただけると、まず嬉しいなと思って ございます。
これはすごいこと聞きました、
ね、はい、はい、でまだ当時はあのいろんな技術がなくてですね、うん、トンネルも、掘れなかったということで、今の御殿場線御殿場周りが
そうです、ね、
当時の東海道本線ということですけど、はいはい、まあ、急勾配坂がきついので、
はい、
神奈川の方では山北になるんですが、沼津の方でもあの機関車のですね、付け替えを必ずするということで、どんな列車も全部止まる駅ということでですね、あの大きな機関区という、車庫ができて発展を遂げさせていただいた場所でございます。
はい、
はい、あの駅舎の方も非常に歴史がございまして、
そうですね、
今いろいろきれいにあのお化粧はさせてもらってございますけど、昭和28年に、はい、戦争で焼けてしまった駅をですね、あの町の皆様の力で建て替えていただいた経緯がございます、まあ、当時はあの国鉄でしたけど、
はい、
国鉄はまああのちっちゃな駅舎を作ろうということをどうも計画していたようでございますけど、町の方々がぜひということで、多くのですね、あの補助をいただいて今の駅舎を使わせてもらってございます、大事に大事に使っておりますので、ぜひともまたご愛顧いただければということでですね、昭和40年代ですかね、あの寅さんの映画でもですね、
出ましたね、
出まして実はあの位置全く今と同じ場所でございますので、そういうのを見てもですね、あ、歴史ができたなと、仕事をしながらもですね、はい、ちょっと情緒に浸りながら私も仕事をさせてもらっております、
はい、その46年当時に私、はい、生きてはいないんですけれど、はい、
僕は3歳でした。
3歳、
はい、
ただそれぐらいの年齢であっても、はいはい、ね、あの今でもあのワンシーンが、はい、写真となっていろいろ出てますよね。
そうです
よね、はい、すごく親近感があるというか、はい、あの場所こそ沼津駅だなってわけですもんね。
嬉しくあの映画で使っていただいたことも感謝です、ね、
な
るほど。
次のやっぱ景気は新幹線の開業でございます。よくあの、ね、沼津の方々がいらないというようなことをおっしゃったことがありますけど、実際はそうではなくて、東部地域の伊豆と玄関口として、
はい、
まあ、あの新幹線と東海道線が結節した三島が一番いいだということで、おそらくあの沼津様が一番あの多分補助金を出されて作ってる家に聞いておりますので、は
い、そのような聞いてます、
そういった形でございますので、あの新幹線を軸として、うん、沼津をはじめ伊豆地区に来るお客様、うん、そういった取り組みについてもですね、今いろいろとチャレンジをさせてもらっているところでございます、
うん、
はい、まあ、昨今ではあのラブライブサンシャインもございますけど、はい、
ね、
これも盛り上げてまいりたいと思ってございますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします、
はい、
爽やかウォーキングで、
はい、ね、はい、いや本当もう連日平日週末問わずね、はい、沼津駅にはラブライバーの皆さんが降り立って、うん、はい、ね、こうパネルが設置されているところで記念撮影をされたりとかっていうシーンはね、よく拝見しますけれども、まあ、相変わらずそのラブライブ人気っていうのもあって、はい、沼津駅は大変盛り上がってるなーっていうふうに感じます。そこで次の質問に参りたいと思うんですが、
はい、まあ、私もですね、沼津駅を利用させていただいています。
あ、
まあ、いろんなところに行くときにですね、やっぱり沼津駅非常に重要な場所でございますので、ね、はい、でそうしますと、まあ、ご案内の通り駅の構内の至るところにですね、
至るところ、
まあ、沼津が舞台となっています人気アニメ、はい、ラブライブサンシャインに関するものがですね、数多く展示されて、まさにギャラリーとかしています、
はい、
このラブライブサンシャインとのコラボについて、まあ、あの小宮山駅長からですね、はい、詳しく、お聞きしたいのですが、どういった経緯でですね、こちらがね始まったのかなっていうことを、結構ファンの方もね、あのそのあたりのところは気になっているのかな、ね、ということでございますので、
はい、
教えていただきたいと思っています。またあの実際に行っている具体的な内容、はい、こんなことについてもですね、ご提示いただければと思います。よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。あのよく、駅長は根っからのファンですかと、うん、いう質問をお客様からやることがあるんですけど、
はい、
恥ずかしながら私は、沼津に来てから、
うん、
このサンシャインの、作品に触れさせていただいたというのが本音でございます、うん、で JR 東海じゃ沼津駅としてはどうかというとですね、うん、あの平成28年に、
はい、
JR グループで全国に展開しているディスティネーションキャンペーン、
あ
ー、はい、こちらでですね、はい、あの静岡県が選ばれまして、はい、であの当時実は沼津様の方から、ちょうど御用邸をバックにした、
うんうん、
私たちの沼津というポスターをですね、駅に貼っていただきたいというお申し出がございます。それをですね、駅の構内に貼ったのが初めの取り組みでございました。
はい、
ったら残念ながら DC の期間だけということで、うん、一過性で終わってしまったというところと、まあ、これは私どもの反省点でございますけど、やはりそのポテンシャルに気づかなかったというか、本当にもう申し訳ないと思っているところでございます。で、私3年前に沼津駅に着任したんですが、
はい、
高見千佳さんのように奇跡が
舞い降り
てきたわけでございます。
ご着任になって奇跡が訪れたと。
はい、はいはい、実は本社の方からですね、はい、ラブライブサンシャインと沼津のコラボキャンペーンを打ちたいので、
はい、
沼津駅も協力を、まあ、してくれるぜしろですね。そんな話がございまして、
はい、
実は私実は営業の仕事は結構過去にやったことがあるんですが、まあ、京都とかですね、木曽路とか、
はい、
広域的なものとか世界的都市のキャンペーンっていうのはあったんですが、
うん、
在来線の一都市沼津をターゲットにしたキャンペーンはおそらく JR でも類を見ない試みということでございますので、
はい、
まあ、最初の試みという意気込みではやっぱりまず失敗はできないなということ。
プレッシャーですね。
プレッシャーですね。はい、ですのですぐにですね、作品をすべて見させていただきました。
素晴らしい。
はい、
で、まあ、意気込みが素晴らしいですね。
で、本屋さんを回りまして、ガイドブックを買ってまいりまして、ただ覚えるではなくてですね、楽しく見させて、
うん、
読まさせていただきます。
素晴らしい。
なるほど。作品が素晴らしい
です、ね。そうですね。
まあ、もう弱い50を超えてますけど、
うん、
この年で、気づいたことをもっと早く知っていればなというところ、これはもう本当に後悔の念で、ございます。
だからね、そこからね、小宮山駅長の真面目さが垣間見えますですね。
そうですね。
本当ですよね。
今日あるのはそういうことだったんだっていうことをね、改めて感じさせていただきましたね。
努力が終わりだったからこそ今のねっていうことだと本当に思いますけれども、ちなみに、
はい、
佐野さんもね、
はい、
お詳しいのかな、ラブライブにって思ったんです、
うん、はい、私も2023年7月に沼津に着任した際、小宮山駅長からラブラブについてご教授いただきまして、
私もご教授だったんですね。
すべてのアニメと映画、はい、ムービーを全部見ました。
素晴らしい。
ですか。なんか聞いたところによると勉強会みたいなもの。
はい。月に1回、社員の勉強会の時間があるんですけど、そこでは、今月、来月、こういうイベントがある
とか
ですね、
うんうん。
はい。あとは近況の報告。あとは、駅も社員の入れ替わりがありますけど、入ってくる社員には転入者の教育で当然鉄道本体の勉強もございますけど、こちらも立派な、仕事でございます。
そうですね、
はい、しっかりとサンシャインの作品について、
はい、
社員の方に説明をさせてもらっております
。いいですね。ちゃんとラブライブの教育までなさってる、
はい、
ですで、
まあ、魂からね、
まあ、もちろん ね温度差は当然やっぱ社員でございますけど、でも、本当にやはりファンの方々が温かくてですね、社員の方も本当にそういったお客様との触れ合いが増えたと、増えたということはですね、喜んでくれてます。
ね、わおわおわ
おわおわおで、
本当、
はい、ここ最近どうですか、去年とか一昨年のキャンペーンっていうのは反応いかがだったですか。
いや本当にですね、まあ新幹線を使った企画だとかですね、
はい、
地元を巡っていた企画、いろいろこう、うん、行いましたけど、
はい、
本当に多くの方に、来ていただきまして、
うん、
JR 東海で推し旅ということで、はい、アニメだけではなくて音楽、もしくは歌手の方々、スポーツ、いろんなものと組みながら新しい需要の創出ということで取り組みをしてございますけど、うん、その中でも先天的な代表例としてですね、
はい、
社内でも認めているのがこのラブライブのキャンペーン
ですよね。
そうなんです
よね。
影響力抜群です ね, ね。
い
や
こんなアニメあるんですかっていう、
ね、
はい、
一時校内放送というか、はい、駅のホームの放送もね、はい、うんうん、声優の方がされていて、
そうですね、今もですね、
今もそうですか、
はい、時間帯
電光掲示板も、
電光掲示板もね、
はいはい、
そうです、
ええ、
愛のこもったね、
はい、
思いのこもったコメントが書いてあるわけなんですよ、はい、職員一同って、
ね、コメントはですね、だいたい誕生日の1ヶ月ぐらい前からですね、
うん、
社員から原案を
持って、
来てですね、
ですね
誕生日の前、当日、であとは誕生日ごと、一応の3パターンの、コメントを用意して、でつながりだとか、キャストキャラクターさん あのイメージに合っているかというところも、ね、駅の中とあとは、半本さんとも調整しながら、作成させてもらってございます。
ですか。いや、いろいろとね、こうたくさんの方を楽しませるためには駅の中でいろんなご努力があったんだなっていうのをですね、今、もうひしひしと
改めて感じた
ところでございます。
でも一点だけすみません、申し訳ないですけど、やっぱりその前段で町の方々、皆さんの初めとしてですね、とキャストさん、作品との町の中のつながりがあったからこそ私どもが入っていけたというところは非常に思ってございますし、さらにはですね、後から入った新参者ですけど温かく迎えていただくこと、これにも本当に感謝しております。本当にありがとうございました。
素晴らしい謙虚さですね。
本当にそうですね、我々としてはもうジョイントしていただいているということ自体が本当にありがたいと思ってますね。はい、
ね、私もコースト FM でパーソナリティになったのが今から8年9年前なんですけれども、三島からこちらに移ってきましたときにですね、ラブライブを舐めたらリスナーに叱られるぞと言われてきましたので、小宮山駅長、それから佐野主席助役のご努力を私も改めて学ばなきゃいけないなと今更ですけどね。
いいんじゃないですか。もう学び、ね、何でも学べたということでね。
ね、すごいなということで、今日はお二人にお話を伺っているんですけれども、はい、ここからはですね、駅での取り組みについてさらに深く伺っていこうかなというふうに思います。
そうですね。
はい。
はい。まあ、昨年ですね、沼市におきましては鉄道高架事業について、まあ、沼津駅のですね、将来の利用者であるまさに、未来の人材である子どもたち、この子どもたちがですね、描く未来の沼津駅開発コンテスト、こちらの方を行ったんですよね。まあ、その中で、まあ、市長賞を含む特別賞7作品ということで、沼津駅の構内の方に展示をしていただいたところでございます。また子どもたちのですね、将来の沼津駅を考えたユニークな作品、実際にこちらの方ですね、ご覧になっていただいてどんな感じが撮られたのかなということと、また反響なんかがあったらですね、ぜひとも教えていただきたいなと思いました。
はい、はい、ということでここからは佐野主席助役に、ね、伺っていこうと思うんですが、はい、ぜひお願いします。
は
い、
実はこのコンテストの、駅内展示についてはですね、はい、ちょっと経緯がありまして、はい、未来の沼津駅映画コンテスト、あれもちょっとやって沼津様が取り組まれていることは承知してたんですが、はい、実際にそのコンテストの結果が出たときに、まあ、SNS で私発表されたなって気づいたんですけど、あれこれ沼津駅で展示する計画がないぞと思いまして、ですぐにですね、小宮山駅長に、いやコンテスト結果発表されましたけど計画ないですよねっていうことで、なかったんですけど、
はい、
すぐに沼津様にご連絡させていただきまして、まあ、その後担当者の方と一緒になって展示をさせていただいたものがこの経緯になっております。
ありがたい話ですね、はい、本当にもう。
で多くのお客様がですね、まあ、ご利用されるんですけど、
はい、
まあ、実際展示している中立ち止まって見ていただける方、多く見ておりますので、はい、ちょっと直接声は聞いてないんですけど、はい、将来の沼津駅を未来の沼津駅を多くの方に見ていただいたなと思っております。
そうですか。いやこれもね佐野さんがお気づきになって
本当にそうですね、
ぜひ駅でということでね、
はい、まあ、子どもたちもですね、まあ、子どもたちなりにね、いろいろと想像して、はい、こんな風になったらいいなということですね、一生懸命書いたんですよね。
はい、
で我々も本当すごい作品が出てきたもんで、これはいいなと思っていたんですけど、やっぱりギャラリー、ね、展示する場所っていうのはすごく大事ですよね。
そうですね、
本当にご指摘いただいて本当に心から感謝申し上げます、本当に多くの方々に、ね、見ていただいた、そんな機会になったと思います。はい、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。
私もSNS で見てですね、あこれは駅に出した方が絶対いいなと思ってですね、朝職場に行って、
はい、
杉の方に、いやこの件だけどって言おった先にですね、佐野の方から、この取り組みを駅でやったらどうですかということを聞いたので、本当に実現できて嬉しく思います。ありがとうございます。
沼津市に対しての思いですよね。そういうのがあるからこそ、あ ていう話になってくるんで、
そうです、
ね、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。
やっぱり駅はたくさんの方がご利用になりますので、はい、たくさんの、ね、ご覧いただける機会もまたね、はい、増えるといういい機会になったということですね、はい、さあそんな沼津駅について引き続きお話を伺っていくんですけれども、
うん、
まあこれからのお話もちょっと踏まえて、
うん、
そんなお話が伺えるかなという質問をちょっとここで市長にお願いしたいなと思います。
そうですよね、うん、沼津市の顔って、まあ、私も先ほど言いましたが、この沼津駅がですね、市民にとって、まあ、市民だけでなく実に多くの、まあ、ラブライブサンシャインのファンの方々もそうですけど、大変多くの、皆様方にご利用いただいているというような状況でございます、まあ、そういう意味においては利用者にとってどのようなですね、うん、存在、まあ、どういった駅であってもらいたい、うん、そういうふうに考えているのかなということを、うん、聞かせていただきたいと思います、
は
い、
ではこれは小宮山駅長の方にお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。やはりありがたい話、玄関口の一つとして、
はい、
沼津に置かせていただいてございますので、まあ、冒頭で136年の歴史というのもございましたけど、うん、はい、共にこう成長してきた、駅というかね、町の方々と共にありたいというのが一番大きな思いでございます。
はい、
その中で、高架化事業、いよいよ、はい、動き出しました。こちらは100年に1回、いや、はい、それ以上かもしれません。ここをどのように、作っていくか、こういうところをですね、しっかりと市の方々、県の方々、町の方々、商工会方々と話をしながらですね、
はい、
皆さんがいつも来ても沼津だと思えるような場所になれるように取り組んでまいりたいと思ってございます。
はい、ありがとうございます。
はい、実は私は三島在住で高校沼津だったので、
はい
はいはい、高校時代は毎日のように沼津駅電車で通って、はい、学校までというルートだったんですけど、うん、もうそれは20年くらい前の話なんですけど、うん、当時の沼津駅もそうですけど、今の沼津駅もやっぱり歴史があるんで、
はい、
それはそれとしてね、これからも大事にしていくべきだと思うんですが、はい、一方で、やっぱりこれからのね、時代とか利便性を考えたら、はい、今も着実にね、沼津駅は高架化に向けて動き出していますんで、どんな駅になるのか、とっても私たちも楽しみに、ね、
そうですね、
しているところですよね。
はい、
市としてもね、車両基地の整備とかいろいろ動きがね、
そうですね、
ね、始まってますからね。
はい、まず車両基地と新貨物、こちらの方をしっかりと整備をさせていただいて、はい、その駅の構内にね、新車両と、失礼しました、車両基地と貨物駅がございますので、うん、そちらを構内に移させていただいて、本体工事という形になりますので、
は
い、楽しみにしていただきたいと思います。
そうですね。はい、さあ、今後の動きということで、次のお話を伺っていきたいと思います。
そうですね、まあ、今後ですね、やっぱりいろんな取り組みをこれまでもしていただいたところでございますが、今後のイベントの催しなど、そのような企画があればですね、はい、教えていただきたいと思います。
はい、これは佐野さんにお願いします。
はい、現在決まっている企画なんですが、今年6月29日日曜日に沼津駅スタートのサマークウォーキングを開催いたします。
はい、
今回もラブラブサンシャインとのコラボコースとして、
お
アクア結成10周年を迎える前日、アクアのふるさと沼津で、これまでの思い出と未来に向けて輝く姿、沼津で、ウォーキングを通じて楽しんでいただければと考えております。今回のコースは沼津駅周辺のコースとなっておりますので、気軽にご参加いただけると思います。
はい、
またですね、もうすでにやってますけど、アクアメンバーの誕生日ですね、うんうん、これに合わせた装飾、ライトアップもそうなんですけど、
はい、
今年度も取り組んでいきますので、
はい、
ぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございます。
これはファンの皆さんも大喜びだと思います、今ね。
ね、ライトアップで、
はい、
あれね、業者さんにやってもらってんじゃないんですよ。
え、
もう、駅長たちが自ら、
は
しごを使って、あれをやがってやってるんです。
クオリティの高い。
はい、まさしく今日いるこの私と佐野が2人が屋根に登って。
あらら。
はい。
はい、
びっくりでしょ。
そう。誕生日の、そうですね、施策の時期の前日か前日、天気予報を見ながら、雨が降るとちょっと危険なので、
そうですよね、
天気を見ながらですね、
はい、
登って、はい、やらせてもらってます。
私もそれを聞いた時には、この魂は一体どう、
ね、
本当に魂の叫びですよね。
ただですね、屋根上に登るとですね、まっすぐ三三通りが見えるんですね。
まさしく、
映画の最後のシーン
ですね。うわ、来た。ファンならではの、
キーの
ソメント。
曲の風景がですね、見えるので、実は怖いですけど楽しみな
浸ってますね。
一つでございます。
もうこれ、はい、小宮山さんどっぷり使ってますね。はい、
でもまさに特権ですね。
そうですね。当然ながら普段はね、そうね、はい、一般の方は登ることできませんもんね。
いやなんですよ。
すごい、うん。びっくりしました。
という裏話もありました
。裏話もご紹介いただきつつ、さあ、あっという間にお時間ですので。
あ、そうですか。
はい、次の質問で最後ということになると思います。
ということですございますね。はい。まあ、最後にですね、ラジオを聞いている、本当に多くの皆様方、小宮山さんと佐野さんのファンの方がたくさんいらっしゃると思います。はい、まあ、そういう方々も含めて、お聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。では、まず佐野さんからどうぞ。
はい。私もあの沼津駅でラブラブサンシャインを通じてですね、多くの方々に出会うことができました。
うん、
また沼津のですね、魅力を改めて再発見することができました。
はい、
これからも沼津駅はですね、沼津の玄関駅として多くのお客様に来駅していただいて、気持ちよくご利用いただけるような駅としたいと思いますので、社員指導を取り組んでいきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、そして小宮山さん、お願いいたします。
はい、今日は本当に貴重なお時間ありがとうございます。また改めて今日お話をして、いや、市長いらっしゃってのこそこの沼津市だなということもですね、実感をさせていただきました。本当にありがとうございます。私も沼津駅着任して間もなく3年ということですけど、もうとにかく仕事に来るのが楽しみでございます。はい、本当に1分1秒でも駅にいたいなと思う駅でございますし、よくいろんな場所でお伝えいたしますけど、多分全国に何人駅長がいるか分かりませんけど、間違いなく日本一今幸せな駅長だなということで仕事をさせてもらってございます。
本当に嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、
やっぱ作品ですね、ウォーキングもフィナーレライブから1週間後ということになりますので、はい、これまで作品と地域の方々皆様でこう築き上げたこの輝ける、沼津ですね、
はい、
さらにさらに光り輝くように頑張って、はい、参りたいと思いますので、いろいろとよろしくご指導お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
これからもシャイニーでいきたいですね。
はい、本当にその通りですね。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ、では最後に市長にまとめていただきます。
はい、本日は大変お忙しい中にもかかわらず、市役所の方までお越しいただきまして誠にありがとうございました。小宮山駅長さん、そして佐野主席重役さんをはじめですね、沼津駅の皆様方には、まあ、先ほど来のお話にもありましたように、ラブライブサンシャインのファンの方々へのおもてなしであったり、例えば先ほどのお話にありましたような未来の沼津駅絵画コンテストといった我々市の、事業に対するご協力などですね、まあ、静岡県東部の玄関駅としてさまざまな面でお力添えいただいているところでございます。改めて市民を代表し心から感謝を申し上げます。まあ、今後につきましてもですね、沼津がさらに魅力的な街になるよう、我々行政といたしましてもしっかりと連携協力してまいりたいと考えていますので、引き続き、ぜひともよろしくお願い申し上げます。
市長も私も結構ね、普段の業務から駅を使うことが多いんですが、嬉しみ市長はいつも大体駅に降り立つ、あるいは沼津駅から出発っていう場合には、はい、うん、立ち食いお蕎麦屋さんでお蕎麦を買ったり、
途中券様
の、お弁当を買い、
はい、
買って、
はい、
その写真を結構 SNS にアップされているおっしゃるので、
は
い、
沼津駅の写真も撮ってます
ね。はい、私も結構駅そばね、美味しいですよね、途中券。最近 JR さんは新しい車両がね、
はい、
通勤型の車両が導入されて、ね、はい、沼津駅周辺の移動っていうのはすごくこう、うん、利便性もそうです、快適性が増しましたよね。
315系という新しい車両でございますので、ね、
はい、私高校時代はまだ113系115系の時代で、
いいですね、オレンジと緑の、
オレンジと緑のボディのね、
よく覚えてらっしゃる、
はい、ボックス席でね、
素晴らしい席で、
はい、まだ一部灰皿が残ったような時代でしたよね。
そうです、昔はね、吸えましたから ね。
オレンジと緑は湘南色ということで、まさしく静岡のお茶とみかんの色から取った
もの
なんですけど、余談でも大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
もちろん、
はい、私ども の JR 東海のオレンジは実はですね、よくみかんの色ですかって言われるんですが、はい、太平洋に昇る朝日の色なんですね。
あ、そうなんですか。
サンライズ。
サンライズ。なるほど、はいはいはい、
あ、サンシャインの方ですね。サンシャインの方、すみません。
もっと、サンライズもね、ちょっと出雲港は違ったね。はい、サンシャインの方でもあると。
はい、ですので、実はそこでもつながりがあったんだということをですね。 近くの猫で思ったところでございます。
最後は、はい、小宮山駅長にうまいことまとめていただきましたですね。
もう高見千佳ちゃんが言いたくなるようなこと
ですね。ねえ、アニメの力もそうですし、駅での取り組みもそうですけど、はい、そういった皆さんの取り組みで街がこう一つになってるなっていうのが、はいはい、今日のお話を聞いていてよく分かりました、
はい、
これからもまたね、はい、ぜひお体気をつけて頑張っていただ
いて、ありがとう
ございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、今日は沼津駅の駅長でいらっしゃる小宮山学さん、そして首席助役でいらっしゃいます佐野智之さんのお二方をお招きしてお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。